はい、皆さんこんにちは。サマースクール楽しかったね。ねえ、先生たちもみんなからたくさん元気をもらいました。また会いたいなと思ってましたけども、また来年のサマースクールまで待つのは長いなと思ったら、2日後の今日会うことができました。一緒に来てくれたお父さんお母さんの皆さんにも心から感謝をいたします。今この教会の子ども向けのメッセージは、モーセさんという人のお話について順番に学んでるんです。だから今日初めて来たお友達はちょっと難しいかもしれないけれども、でもみんな頭いいから聞いてるうちにだんだん分かってくると思います。聞いてください。イスラエルの人々がエジプトっていう国で奴隷になってました。で、神様はその人たちを解放するためにモーセを選んだんです。でもモーセは、私は話すのが下手ですって言ったら、モーセのお兄さんのアロンさんは話すのが上手なので、じゃあアロンと一緒に行きなさい、神様に言われて、二人はエジプトの王様パロって言います、パロのところに行きました。神様がこうおっしゃってます。イスラエルの人たちをエジプトの国から出て行かせなさい。ところがパロは、神様って誰だ、俺の方が偉いぞ、イスラエルの人を出て行かせることなんかしない、彼らにはもっとたくさん働いてもらうって言ったんです。それで神様は、仕方がない、それではエジプトに対して恐ろしい災いを与えようとおっしゃった。で、先週10個中9つまでやりました。カエルがいっぱい出てくるとか、伝染病になるとか、ものすごく大きな雹が降るとか、イナゴの大群が襲ってくるとか、いろんな困ったことが起きました。途中何回もパロは、分かった、俺が悪かった、もう出てっていいから、この災いを止めてくれって言ったんです。分かりました、止めましょう。止めると、出てっていいなんて言ってないぞって言って、何回もパロは約束を破ったんです。今日は10番目の恐ろしい災いなんですね。それは何かって言ったら、それぞれの家で最初に生まれた男の子が死ぬっていう災いです。それによれば僕も死ななければならないんですけども、でも神様は裁きを与えるときには必ず脱出の道も用意してくださいます。それで脱出の道を教えてくださいました。それぞれの家族で一匹の子羊を用意しなさい。子羊わかるかな、こんな感じですね。そしてその羊を殺して、その血を家の入り口に塗りなさい。今晩天使が一軒一軒回るけれども、その血がついている家は過ぎ越します、という言葉から過ぎ越しっていう言葉ができたんです。それを聞いたイスラエルの人たちは、分かりました、あの羊の血を家の入り口の門柱とカモイに赤く塗ったんです。さあ家の中に入ろう。家の中に入って、この人たちはぐっすり寝ました。でもエジプトの家からは、あちこちからうわーうわー叫び声が聞こえたんです。うちの息子が死んでしまったっていう叫び声が聞こえたんです。さっきの偉そうにしていたパロの息子も死にました。でも神様の命令に従って血を入り口に塗った家は大丈夫だったんです。エジプト人たちは大騒ぎ、このままではみんな死んでしまうと思って、パロがモーセを呼びました。今すぐイスラエル人を連れてエジプトから出て行け。だから何回も言ったじゃないですか、早く行かせとけば こんなひどい目に遭わなくても済んだのにと思うんですけども、今度こそはパロももう出て行けって言ったんです。わかりました、出て行きます、さあみんな出て行くぞっていうことで、みんなが急いで準備をしまして荷物をまとめました。さあ出発、今まで何年間も何年間も奴隷として働かされていたイスラエルの人たちは、大人も子供もおじいちゃんもおばあちゃんもみんな一緒に、これ大体ね200万人ぐらいいたんです。札幌市の人口と同じぐらいですね。そしてその人たちはついに自由となって約束の地を目指していきます。この出来事は3500年前にエジプトで起きた出来事です。じゃあそれが私たちに一体どんな意味があるのっていうことですね。よく考えてください。全然関係ない羊が身代わりに死んだので、その家の子供は死ななくて済んだんです。何か思い出しませんか。ねえ、何思い出す？ね、誰かが代わりに死んでくれたおかげで神様の裁きは私を過ぎ越していった。そう、イエス様の十字架ですね。だからイエス様を紹介したバプテスマのヨハネっていう人がある時こんな風に言ったんです。その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。漢字読める人一緒に読みましょう。はい、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様のことをね、ある動物に例えましたね。ヨハネさんは神の子猫ちゃんって言わなかった、神のワンちゃんって言わなかった、神の何？子羊だって。なんでイエス様が羊なのかなって思いますけれども、それはさっき見たあの杉越の祭りの時に殺された羊。そしてイエス様はあの杉越の出来事から1500年経った。計算できる人いますか。さっき話したことはね、3500年前に起きたんです。そしてそれから1500年後にイエス様は来たんです。ってことはイエス様今から何年前の人、計算できた。出エジプトの出来事は3500年前、その1500年後にイエス様は来ました。ってことはイエス様今から何年前の人、2000年前の人ということですね。その2000年前の杉越の祭りのちょうどその日にイエス様は十字架にかかったんです。だからたまたま十字架にかかったんです。ちゃんとその日、しかも午前9時、神殿で杉越の子羊がほふられるちょうど同じ時刻にゴルゴダの丘というところでイエス様は十字架上で血を流してくださったんです。死んだから葬られました。そしてお墓に入ったんですけども、日曜日に行ってみると空でした。あれ、イエス様どこ行ったんだろうと思ったら、お弟子さんたちのところに現れてくれた。サマースクールで見たね、この絵ね。ということはイエス様を信じた人たちっていうのは、あの時家の入り口に羊の血を塗った人と同じなんです。神様の裁きはその人を過ぎ越していく。嬉しいね。裁きが来るかなと思ったら過ぎ越していきますということですね。だから私たちの罪は許されて天国に行くことができるんです。せっかく神様がこうすれば助かるよって教えてくれてるのに、そんなことしたって意味ないよって言ってやらなかった家はどうなりましたか。子供が死んじゃったんだ。神様の語られる言葉っていうのは必ずその通りになるんです。ですから神様の言葉を信じて従うっていうことはとても大切なことですね。 イスラエルの人たちがあれから何年経ってもいつも振り返る素晴らしい出来事は杉越です。ああ、自分たちの先祖はエジプトで奴隷としてこき使われてたけども、神様は杉越を通して解放してくださったな、感謝しますって思ってるので、今も毎年イスラエルに行くと、ちょっと見えにくいですが、杉越の食事、王が見えないね、パスオーバーって言うんですかね、杉越のお祭りっていうのがあって、今も毎年イスラエルの人たちは、ああ3500年前にああやって神様が私たちの先祖をエジプトから解放してくださったんだねって言って、杉越の食事をしながら感謝しているんです。じゃあ私たちイエス様を信じる人たちがあれから何千年経ってもいつも振り返って感謝する出来事は何でしょうか。それはイエス様の十字架ですね。もう2000年経ちましたけれども、本当は私が私の犯した罪のためにあそこで死ななければならなかったのに、イエス様が代わりに死んでくれたことによって私は救われたと、私たちは2000年経っても感謝しています。今日もイエス様が私たちの代わりに死んでくださったこと、それだけじゃない、復活してくださったことを感謝したいと思います。